皆さんこんにちは。本日も始まりました東京ネットラジオ、酒井由香と恋バナの時間、アートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。ということで本日も始まりましたが、皆さん元気ですか？元気そうな声が聞こえてくるようです。ありがとうございます。ではこちらの番組紹介してまいります。こちらの番組はハートフィットシンガー酒井由香のミュージックライブでは、めったに聞くことのできない恋バナの時間、乙女の恋から大人の恋まで、恋大きい女子代表、一緒にお話ししましょう。 Let's enjoy loving ということですけれども、皆さん恋はしてますか？なるほどなるほどということですね。今日もちょっと最初フリートークしてまいりたいと思いますが、もう10月ですね。早いこと10月といえば、ここ最近こうにぎわっているハロウィンの時期ではございますが、皆さんもう仮装されますか？どうですか？私はですね、一応仮装するのかな。ちょっとバラしてしまうとなんかトランプっぽい感じになります。トランプっぽい、まあトランプな感じですよね。トランプってあの大統領のトランプじゃなくて、そう、はい、遊ぶゲームのカードゲームのトランプの格好、まあどういう格好になるかは想像にお任せします。あとはこれも本当、これ聞いちゃったらネタバレちゃうんですけど、あとピカチュウのモノマネ、モノマネじゃないや、ピカチュウまあ、モノマネもする予定もあるけど、ピカチュウの仮装をする予定があります。うん、リアルピカチュウじゃなくて、まあそれもね、あのなんか SNS とかでチェックしていただければと思うんですけれども、そういう感じかな。あとはありがたいことにいろいろと忙しくイベント出演させていただいたり、運動したり趣味を楽しんだり、しみじみと今語りましたが、そんな感じで日々過ごしております。そして今日はですね、前回に引き続きゲストさんがいらしてくださってます。わー、ちょっともう出てきてほしいんですけれども、もうちょっとじらします。この後あの今回もですね、素敵なゲストさん、そしてなんかちょっと面白いと思います。個人的に面白い、こういろいろと掘り下げていくと面白いことがいろいろ聞けると思いますので、ぜひ一緒に楽しんでまいりましょう。 Let's enjoy loving。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
途中から音楽がかかってしまいましたが、失礼いたしました。本日も東京ネットラジオ酒井由香と恋バナの時間、アートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいります。よろしくお願いします。ではでは、もうさっきじらしたので、ここでゲストさんお呼びいたしましょう。本日のゲストさんは尺八奏者の大山貴善さんです。
はい、皆さんこんにちは、尺八演奏家の大山貴善です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では早速ですけれども、はい、自己紹介お願いいたします。
はい、私尺八演奏家の大山貴善、
はい、
神奈川県出身で、
はい、
古典 古典音楽を中心に活動しているんですが、はいはい、ロックなどもやっておりまして、
は
い、もう尺八を使った何でも屋さんみたいな感じ
です、ね、何でも屋さん、はい、ロックをやってらっしゃるんですか。
ロックも吹いてますね。
あの吹いてるんですね。
はい、ちょうどあの今月27日にあの名古屋で、はい、あのそのロックのハロウィンライブみたいなのがありまして、そ
こで仮装は尺八の仮装ですか。
するらしいですよ。どういうこと
竹にはならない。
なんかコスプレはしてくださいっていう指定はあったので、何かするらしいです。
じゃあ尺八にしましょうか。
とりあえずピカチュウでなるのか確かです。よろしくお願いします。
お願いします。いや、なんかもう最初の自己紹介からいろいろちょっと突っ込みたいところがたくさんあるんですけど。
ありました。
あります。とぼけてる。あるんですけど、
はい、
古典音楽でやってらっしゃるんですけど、はいすね、ロック、はい、
そうですね。ロックが大好きで、というかヘビーメタルがもともとずっと好きだったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
ヘビーメタル、それってちっちゃい時からロック違うか。
いや、高校生に入ったからですね。
高校生の時からですか。
高校生の時から、
はい、
結構ラジオ大好きでして、
うん、その当時、あ、そうなんですね。
いろんなラジオを聴いている中で、
はい、
この曲いいなって思った曲は大体ロックだった。でそこからヘビーメタルの方にハマってい
き、ヘビーメタ
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。で その学生時代は、
はい、
いや、演奏もされてたんですか。ロックで、尺八。
いや、学生時代は普通のアニオタの学生やってました。
アニオタの学生どういうこと。アニオタの学生で、はい、あ、じゃあ尺八はまだ触れてはいない。
まだ触れてないですね。
じゃあ今はこうプロとして尺八の奏者として活動されてますが、
はい、
その演奏するってなったのはいつからだったんですか。
尺八を始めたのは私20歳から。
20歳
です。
もうそうなんです、
ね、成人式の後ですね。
成人式をきっかけにって感じですか。
きっかけに新しい趣味を始めてみたいなと思って。
そうなんです。なんでいきなり尺八に。
リスナーさんご存知かどうかわからないんですけど、
はい、
私の父親コムソーっていうのをやっておりまして。
コムソー
ってわかります。
コムラみたいな、
あのこうか時代劇でカゴをかぶった手尺八を吹いている人たち。
カゴ、はい、
そうです。
あれはカゴなんですか。
あれ天外っていう名前の深編み傘、はい、なのに一応傘なんです。
傘なんですね。顔まで隠れちゃうやつですよね。
そうです、そうです。
天外、
天外、
どういう字書くんですか。
天国の天に蓋、はい、で天の蓋で天外って言います。よくなんか海外の映画なんかである、
はい、
すごいリッチなブルジョアな人が寝ているベッドの上になんか屋根があるじゃないですか。
屋根、はい、
ベッドに、
うん、なんか想像できてるかな。
ですと、うんうん、もしくは仏像の上にお寺さんとかに行くと、うん、金色の何かあるんですか、
はい、
あれ天外っていうんです。高貴な人を直射日光当てないようにそういう風に傘をさしていたっていう。
あ、そうなんですか。
はい、
な
のでカゴはそれであるとっていう風なものなんですね。
それをかぶりながら
尺八を吹くんですか。そうです。で私はそのコムソーさんたちが江戸時代に吹いていた音楽が専門でやってます。
はい、どこで出会ったか今おっしゃってました
か。出会ったのはですね、
はい、
父がコムソーをやっていたからということで、家に楽器があって楽譜があって先生がいるっていうので始めてみたということ
ですね。他の楽器をやりたいなとかっていうのはなかったんですか。
ありました。エレキギターとかやっぱりベースが、
そうロックね。
そうなんですよ。
ですもんね。
なのでエレキギター買ったことあるんですよ、はい、実は尺八始める前に。
へー、
はい、なんですけど、はい、全く扱い方がわからなくてですね。とりあえず歪んだ音はギューンってなって、
な、う
ん、その一音を聞いて満足みたいな。
よし音鳴った、
うん、音楽までたどり着かなかった
って。あ、そうなんです、
ね、音聞いて満足して、チューニングっていう存在すらもその当時知らなかったんで、
あ、
音楽までたどり着かなかったんですけど、でも音楽やってみたいなっていう思いはずっとあったので、うんうん、
はい、
でそこで ある意味で一番身近だったこの尺八を手に取ったという感じです、はい、
そうですよね、はい、お父さんがやってたということで。
そうなんです。
なるほど。じゃあ今はあのお父さんと一緒にこう演奏されることとかもあるんですか？
そうですね、あのこと今月あの地元の方でお琴の演奏会がありまして、そこで久々にもう3年ぶりぐらいに初め一緒に吹きましたけど、
あ、そうなんですね。
というか一緒の演奏会に出ましたけど、
へえ。
父自体はそんなにあの人前で吹くことはあまり好きじゃない方だったので、うんうん、なので普段も演奏活動は一切してないんですね、はい、
お父様はそういうもう尺八だけで活動されて
る？いえ、あの普段は、まあ、勤めていて、あの土日にあのお弟子さんを呼んでお稽古したりです。
そうなんですね。
そういう風なのもう僕がお腹の中にいる時からずっとやってます。
あ、じゃあもうそしたらもうなんかもう魂が騒い、もう持った瞬間騒いだんじゃないですか？
あの騒いだと思ったんですよ、
はい、
で吹いてみたんですよ、はい、音なんないんですね。この尺八っていう楽器、あの、まあね、フルート吹いたことがある方はわかると思うんですけど、最初フって吹いてもなかなか音が鳴らない楽器なんです
よ
ね。
そうですよね。そうそう、あのここで、まあ、いきなりなんですけど、
はい、
この貴前さんであんまり最近はあの、あだ名で呼ばせてもらっているので、は
い、いいですよ、そっち。
そう、どこでどうやって出会ったかっていう。
そうですね。
そうなんですけど、そう、あの今年にやったあるライブでですね、
はい、
あの私が出演してたライブのゲストさんで、
はい、
3人の演奏者の方と出てらっしゃったんですね、
はいはい、そうなんです。
でその時に、パーカッションのカホンの方のハイちゃんっていう、はい、方と、あと
エレキギターの
エレキの
はい、いっちゃん、
いっちゃん、いっちゃん、はい、そして尺八奏者のキーちゃん、はい、って呼ばせてもらって、
あの貴前のキーです。
そうです、そうです、キーです、キーちゃん。そう、はい、で出会って、であの、あ、すごい素敵だな演奏とかって思ってもいたんですけれども、リハーサルの時から。
ああ、そうなんですか。
そうです、
ありがとうございます。
あって思って、で、そしたら私のステージの後かなんかに出演だったんですよね、はい、でそれで私が楽屋にこう袖にですね戻ってきたところ、あ、遊んでましたみたいなことをおっしゃってくださって、
そうですね、あの酒井由香さんの曲いいなと思って、
嬉しいですよ、
ね、あの楽屋で吹いて遊んで、
ました、
アドリブして遊んでました。
そう、遊んで、本当ですかってなり、え、こうぜひ今度一緒にセッションコラボしましょうっていう話を、はい、そこでは、まあ、口頭だけだったんですけど言ってて、
はい、
で私があるライブをしたいなって思った時に、あ、そういえばピカーみたいな、はい、ひらめいて
あのトリを呼ぼうみたいな。
でお声かけさせていただいて、で無事に、今年の
6月ですね、
はい、にあの一緒にセッションコラボさせていただいて、で そ, のかそれからの今に至るという感じなんですけれども、そう、その時もロックの話もちょっとしてましたもんね。
そうですね、はい、そう、
だから結構皆さんロック畑でしたよね。
そうですね、あの、
そうですよね、
その日、まあ、出演した演奏者3人とも全員メタル畑、
う
ん、はい、
そうですよね、
まあ、僕
そうだそうだ、
メタル畑っていう感じではないんですけど、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ、メタル好きでしたね。
メタルからその尺八に行くっていう方のその恋愛話は聞いて大丈夫ですか？
大丈夫です。大丈夫ですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。え、ね、せっかくなんでいろいろ聞いていきたいんですけれども、
はい、
まずなんか初恋っていつでした？
多分ですけど、うん、中学校1年生
中学校1年生
ですね。
その時の恋は実ったんですか？
いや、
あ、告白とか
してないですね。
あ、
それが恋愛だっていうのに気づいたのが、
はい、
あの同じクラスの子だったんですけど、
う
ん、
はい、
で一緒に遊んだりしてたんですけど、はい、それが恋愛だっていうのに気づいたのが、
はい、
翌年かなんか学年が変わった後、でクラスが確か変わったんですよね。でその時に、あれは恋愛、あの
恋心
だったんだ。
あ、すごい。
もうそれまでそういういわゆる恋愛とか一切知らなかったんですよ。漫画とか読む漫画も大体こう、うんうん、少年漫画みたいなバトルものばっかりだった。恋愛のレノジもない、
ね、
ないですね。
でその後高校生になってから、
高校に入ってからは一切なかった。ね、
そうなんですね、
はい、
え、じゃあ、まあ、付き合った
ことは大学生に入って尺八始めてから、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
あ、同じです、私も。
あ、そうなんですか。
私も確か大学生初めて付き合
った。あ、そうなんです、ね、
そうです。え、その時は、まあ、どっちからなんかどういう流れで 大学生の時は。
はあのその子はお琴を弾いている子だったんですけど、
うんうんうん、
その子の音に、ま、音楽にまず惹かれて、
おーすごい。
ちょうど帰り道が大体同じ路線だったので、はい、それで仲良くなってっていう感じですね。
なんかそれこそそういうのアニメにできそうなんかアニメでありそうな感じじゃないですか。
ありそうですかね。
あのそう、そういえばなんかさっきアニオタ、アニオタ、
はい、
アニオタって言ってました。
はい、アニメオタクです。
なんかそれもちょっと聞きたい。時間がねあまりないからそこはあんまり掘り下げられないんですけど、はい、そうですね、下げられないんですけど、えそれはあのそのおことの方はアニメとかを、
いやそんなに、その当時僕もそんなにアニメは見ていなかった時期。
あーそうなんですね。
尺八ばっかりで。
中高とアニメ。
中学の時は、うん、あそうですね、中学の時はゲームばっかり。
ゲームばっかり。
高校生の時はアニメとプラモばっかり。
プラモばっかり。
で大学生に入って尺八始めるまではアニメ三昧。
なるほど。でロック。
そうですね、ロックの方に走り。で最近はまたアニメの方に戻ってきて。
戻ってきて。
で今は二次元に嫁とあの彼女がいます。なぜか紙、なぜか紙から出てきてくれないんですけど、どうしたらいいでしょうか。
どう突っ込めばいい。マスター、どうつか、もうなんかここで締めてもいい感じだけど。どうしよう、出てこいって言えばいいんじゃないですか。
うん、無理ですね。まあっていうことで、それはまあ諦めてるんですけど。ま
あ、でもあじゃあ、そっか、じゃあ今は そっちにっていう方もあれだけど。
どっち。二次元。
二次元の方へ。
そうですね、今はでもやっぱり音楽もいろいろな音楽が、まあ、特にあのインターネットを通じて知ることができてるんで、それにある意味恋しているところでもありますね。
いいですね、締まりましたね結構。そっか、
もうなので今もういろんな音楽聴いてます。
あ
もう尺八の古典はもちろんなんですけど、うんうんうんうん、それが軸となっていて、
うん、
もうそこから派生して、ついこの間まではあの北海道 の、
はい、
あのアイヌ民族っていう方々いらっしゃるんですよ、
うんうん、
そのアイヌの音楽にハマりにハマっていたりとかします
。そうなんですね、そっか。じゃ あまたちょっとアニオタの方に戻っちゃうんですけども。
あいいです、大丈夫です。
今、
はい、
今おすすめな恋愛、
はいはい、対象
あれば
そうですね、言って作品名言って大丈夫ですか。
あ大丈夫、大丈夫です、
はい、アプリゲームの、
はい、
あのアズールレーンっていうゲームがあるんですけど、
はい、
それに出てくる、
はい、
あの戦艦 の、
はい、
あのミカサっていう、
ミカサ
っていうあの戦艦が
アプリ、あ
そうです、あの船の擬人化なんですね、戦艦 のミカサさんが好きすぎて、
はい、
現地あの横須賀にその記念館ミカサってある、
はい、
あるんですけど、
はい、
そこに行ったりとかしてます。
ということで、はい、キーちゃんの今の声してるのはミカサさんです。
カオスすぎません。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
本日も東京ネットラジオ、酒井由香と恋バナの時間、アートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいりました。もうエンディングですね、早いですね。ミカサさん、
ね、
ミカサさんの恋をしているっていう感じで、はい、あ面白かった、
うるわしいです。
それではですね、
はい、
ここで告知や宣伝ございましたらお願いいたします。
はい、10月の20日日曜日、
はい、
神奈川県の厚木市にあります元湯玉川館という温泉旅館があるんですけども、
はい、
はい、そこでですね、津軽三味線と尺八のコンサート、 お食事付きのコンサートがあります。
いいですね、う
ん、はい、まあ、詳しくは、私あのツイッターやってるんですけども、
はい、
そちらですとか、あとは元湯玉川館、玉川はあの ボールの玉、
うんうん、ボールの玉に
川で館で玉川館さんのホームページでも出てますので、そちらの方をチェックしていただければと思います。
はい、大山紀前で調べればそれでも出てきますか、はい、出てきます。大きいに山に木は貴族の木に
善悪の善、
善悪の善で、はいはい、大山紀前さんで検索お願いいたします。
はい、それと、はい、その翌週10月の26日土曜日に、はい、国立劇場小劇場にて、はい、秋季三曲名流演奏会という古典の演奏会があります、うんうん、そちらの方も、もしよろしければ来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、
お願いします。そしたらじゃあ私も少しだけ、
はい、
11月の2日に世田谷駅前にて楽市楽座というボロ市があるんですけども、そこのステージで歌わせていただきます。あと11月の10日に夢かな音楽祭2019というもので埼玉市民会館大宮でも出演させていただきますので、埼玉観光大使の歴代が勢ぞろいします。ぜひ見に来てください。では最後にちょっともう時間がないんですけど、はい、ぜひ尺八で少し演奏していただくことできますか。
わかりました。
いけますか。何をちなみに。
そうですね、
はい、
このラジオの時にも流れております、
はい、
酒井由香さんの曲 I can't stop
thinking of you、
はい
はい、
そちら聴かせていただきます、
はい、ありがとうございます。かっこいい。
はい、ありがとうございました。
すごいわ、ありがとうございます。次回は11月の19日火曜日です。本日ゲストさん尺八奏者の大山紀前さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。